九州から美味しいサーを起こします。ラジオ東西見聞録新テーマでスタートです。
はい、こんにちは。
こんにちは、新野明秀です。
後藤康子です。
なんか新しい展開なんだけど、どうですか、感じいいですか。
いいじゃないですか。
いいですか。
はい、はい、
あのこの曲はですね、はい、下北沢の下北沢かな、ね、活躍してます、はい、野内三郎君というですね、はい、ミュージシャンの方と、うん、ご縁がありまして、はい、ぜひ番組で使ってほしいと。実はですね、横須賀西音楽祭というですね、
はい、
そこでグランプリを取った曲なんですよ。で今回テーマ曲としてですね、はい、あの採用させてもらいました。今月から、今週から、
はい、
この曲をですね、番組の冒頭で、
はい、
楽しいですね。
いいですね、日曜日の素敵な、ね、なんかぴったりな、
俺にぴったりじゃないんだけど、
そうですねそうですね。
でね、あと、はい、重大な発表があるんです、実は。
はい。
この、テーマ曲と同時にですね、
はい、
7月6日だっけ。
はい。
7月6日に、この番組にいよいよですね、山田雅彦元農水大臣が登場します。
ビッグゲストですね。
ビッグゲストですね。
はい。
で、番組ではずっと取り上げ続けています、はい、TPP 問題について山田先生と1時間がっちり、はい、トークを。ということで生放送でですね、ガッチリやる。 SP だらけになりますけど、いいですかね。
え、
SP だらけでなります。
あ、
ガードマンいっぱいつきます。
つくんですね、
うん、俺なんだけどね俺でもね、昔ね、はい、CC ガールズの、ね、ボディーガードやっておったんだよ。
本当ですか。
本当本当。
それはガタイだけで選ばれた。
違う違う、もっと警備会社いたからさ
そうなんです
4人のガッチリ守りましたけど。
あ、そうなんですね、
はいはい、まあ、1日だけね。
あ、
はい、と、はい、いうことで、はい、今日はですね、本来ならば山田雅彦先生の、はい、イベントをですね、同じ日の午後の2時から、
はい、
企画をしています気ままクラブ。この前ねラジオ出てもらいました ね、彼女、はい、中園さんと電話がつながる予定だったんですけど、中園さんってつながってないですよね。つながってない。
あ、残念
何やっとんじゃい
どちらへ。
大阪でね、味噌作りやってます。
あ、ちょっとこもっちゃってますかね。
そうそうそう、イベント中なんですけどね、
はい、
まあ、つながり次第ということで、
はい、
はい、ということでですね、7月3日、はい、ぜひですね、ご期待ください。
はい、
ということで今日もよろしく。
はい、よろしくお願いいたします。
コミュニティラディオ 10G コミテ。
この番組は中小企業専門経営改革のプロフェッショナル、ビジネスの分子真のビジネスマスターズ、首都圏に売り込みます、独自産業から新しいブランドを育てるプロジェクト東西見聞録の提供でお送りいたします。
Radio 10G コミテ。
それでは、
はい、
今日はまたですね、とてつもないゲストが、
はい、
僕のね、実家の大分県佐伯市、たまたまご縁がございまして、お寿司が有名で、
はい、
そのお寿司にまたね、佐伯のお寿司に、まあ、近年では最も影響を与えた方ですかね。
ご本人が固まられてます。
大丈夫です、
はい、
ドバイで寿司を握った男、
はい、
寿司と女の手しか握らないと宣言しておりますが今日はそんな、はい、ね、最近ではですね、
はい、
宅配寿司を全国に、
はい、
ということで丹生さんというですね、はい、の総、ゼネラルマネージャー
ね、はい、
まあ、時代の仕掛け人でもありますね、でもあります川野さんに今日は来てもらってます、
はい、
川野さん、ちょっとご紹介をお願いします。
はい、川野博さんでいらっしゃいます。はい、丹生合資会社のゼネラルマネージャーさんでいらっしゃいます。今お話ありましたように、お寿司というところで、ドバイにお寿司屋さんを出されて、ドバイで握られていたということで、海外ドバイでですね、どんな風にこう寿司を出すっていうところに展開されたのかっていう話も非常に楽しみなんですが、先ほど話ありました お寿司の宅配っていうのもまたどうやってやってるのかなっていうのがですね、非常に興味があるところではございます。非常にあのトークがあのお上手だというふうなお話も事前にいただいておりますので、今日は非常に楽しみにしております。川野さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
渋い声ですね。大変お待たせしました、はい、何ヶ月待たせましたっけ。
2ヶ月でした。
子供の頃からあのソウルフードはラジオってお聞きしてたんですけども、
はい、
ラジオ大好きなんですよね。
大好きですね。ラジオに育てられたと言っても過言ではないという。
あの多分血流のですね、血液の半分はラジオですね。
流れてるんですね、うんうん、はい。
僕
は
あの血の半分がですね、長州力なんです。
よくわからないですけど、
それも熱いなんかプロレスのなんかの血が入ってるんですけど、まあ、あのそんなこと
は。はい、
最近のお寿司ってね、僕最近生まれなんで、はい、最近のお寿司がそんなにこうすごいっていう認識あまりなかったんですよ。そりゃそうですよね、うん、前あの日常的に食べたりとかしてますから、はい、あれいつ頃ですかね、最近の寿司っていうのがバーッと出始めたのは。
2004年、
はい、2004年、
はい、
はい、
あの世界一、最近寿司サミットっていうのを、うんうんうん、あの地元の業界団体で企画をして、まあ、あの県庁の方のご支援とか商工会議所さんのご支援があって、で国の方からあの補助金をいただいて、で、まあ、結構なこうイベントをやったんですね。で、まあ、タイトル何にするっていう話で、で寿司の街っていうと北海道の小樽がすごく有名 で、 で北の小樽が日本一と、じゃあ南の佐伯は世界一で行こうぜという軽いノリから始まったんですけど、
まあ言ったもん勝ちですね。
そうそうそう、まさに言ったもん勝ちで、はい、
別府みたいに東洋一とかいう中途半端なところになくて世界一行っちゃおうと。
そうですね。
ってことは次で寿司で次行こうと思ったら、宇宙一で言うしかないんですね。
ですね、はい。
他、まあ、の惑星寿司を握ってんのかよ。
はい、
はい、あ、じゃあ2004年からなんですね。
そうですね、その足掛け10年ですよね、うんう
ん、あ、はい、最近なんですね、じゃあね。
そうですそうです、はい、
なんかでも僕ら子供の頃ね、最近の寿司ってなんかアジのなんかね、お寿司とか、まあ、前後寿司ってね。
そうですね、はい、
でイメージ強かったですし、あとまあ、それこそあの、川野さんが所属されているのは錦寿司さんなんですか。
そうですね、
はい、錦寿司さんはあのネタの大きいね、
はい、
で有名なんですけども、僕らもの東京に、まあ上京してからは、はい、まあ、半年か1年に1回最近に帰るときにも必ずですね、お寿司を出前を取ってくれる、
はい、
錦寿司さんの、のでどでかい、
とてつもなくでかい。
あのアジを3枚でおろしてそのまま握ってますよね。
そうですそうです。
そのまま乗ってるんですか。そのまま乗ってるんですか。
だからあの食べてる間は、うん、お話ができないので、
うん、
あの作ってる間みんなおとなしいんですただあの、レディースカットって言って、ご婦人にはあの半分に、はあ、あの包丁入れて差し上げて食べやすくはしてるんですけど、
はあ、半分でも大きいですよね。
大きいです。多分あの例えば博多のお寿司屋さんの普通のサイズからすると 1.5 倍、半分でも 1.5 倍ですから、うん、3倍ですからね。
あの穴子のね、こうでっかいのがあるじゃないですか、
はいはい、
あんな感じで本当に多分なんかこうマグロもあんな感じですよ ね、 なんかね。
そうですね。また江戸前の寿司って寿司をつまむっていうじゃないですか。で最近寿司ってクラウ寿司なんですね。
はい、
クラウ。最近の中でもいわゆる江戸前と最近寿司 の、 その流派が分かれてるんですかね。
そうですね、まあ、あの分かれてるっていうか、あの、非常に程よく調和してるというか、うんうんうん、まああの今あのご紹介いただいたあのうちのでっかい寿司もあれば、うんうんうん、あの江戸前 の、 そのつまむ寿司みたいなのもあり、割とこうバラエティっていうか、じゃあその佐伯寿司エッセンスは何ですかっていうと、やっぱり息の良さ、うん、ネタが大きかろうが小さかろうが、そのネタがすごく新鮮で、まあ、まさにこれぞ寿司ねっていう感じの。ただ江戸前って仕事してますねってよくテレビでやってるじゃないですか。だからそういう部分もなくはないんですけど、どっちかっていうとやっぱりネタの新鮮さが一番の売りですね。
あの今や国会議員になって、
はい、
あの陛下にお手紙を出して問題になりました、山本太郎さん、
はい、
いつだかな、選挙に出る前ですか、 広島のイベントをちょっとやった時僕司会やらせてもらったんですけど、はいはい、太郎さんともこう長い時間一緒にいて一緒にご飯食べたりお酒飲んだりして、で話をして、お佐伯ですかって話になって、釣りバカ日誌に出てるじゃないですか、佐伯が舞台 で、
はいはいはい、
でその関係で、佐伯の寿司はねやっぱねここだけの話日本で一番うまいよと言ってくれました。
嬉しいです、ありがたいですね。
また問題になりますかねこれ。
いや全然ならないです。
ならないですか。
全然ないです。
太郎さん言っちゃったごめんねみたいな感じですね。はい、まあそれぐらいね、やっぱり僕もだから外から見たらあなんかすごいなとか、お魚自体がね新鮮だとか料理は盛んだったりと、また今今や大分の中でもそうですけど九州でも存在感すごくありますし、どこ行っても佐伯ですかお寿司ですねと、はい、昔はですね佐伯ですかトンネル工事ですねって言われたんですけども佐伯は寿司ですねとラーメンですねって言われるようになってきたんですね、はいはいはい。まあ、そんなですねお寿司に関わっている川野さん、寿司のキーマンでもありますけれども、ここにたどり着くまでのお話をちょっと先にですね、はい、お聞きしたいと思います。川野さん地元もともと佐伯ですよね。
そうです、
はいはい。今おいくつでしたっけ。
今月の半ばで56ですね、
はい。僕なんかからすると7つ上ですね、はいはい。で一番不良で悪かった頃ですかね。そうでもないですか。
いや割と真面目にまっすぐに生きてきましたね。
そうですか。ご実家は、
はい、ご商売は 魚屋なんですよ。
魚屋さんなんですか、
はい。で、はい、魚屋をやっていて、で、まあ、お客様であった寿司屋の大将から、2006年に、国内の宅配寿司、それから海外の、出店をやりたいので、まあ、ちょっと手伝ってくれないかという話で、
あそれも2006年ですよね。
そうですそうです、
はい。その子供の頃というかその、はい、は佐伯で生まれて佐伯の高校に行って、はい、
そうですね。
で大学行って、
大学に行きたかったんですけど、はい、2年浪人をして、それで結局、まあ、夢破れて宮古地ですよね。
はい、宮古地
って、代々木ゼミナール中退って言ってるんですけど、
最高ですね。
最高でしょ。
最高です。
はいはいはい。
僕は日本で一番学歴のない経営コンサルタントですからね。
あ、
できれば学歴詐称したいんですね。
なるほど。
中卒にしたいんですね。
あ、以下動物僕も中卒いいなって思いますね。
ですよね、はいはい。なんかちょっとねサクセスストーリーに使いたいですよね。
中卒、そうそうそう、苦労したんでしょうねみたいな、ね、そうそうそう。
高卒って中途半端じゃないですか。
中途半端ですね本当に。
でなきゃ大卒か、ね、大卒でも近くにいいとこが出て、はい、ボストン大卒業ですって言うか中卒ですかどっちか、
スタンフォードですとかね、コーネルですとか、
そうそうそう、みたいな。
そこまでって詐称したいんですか。
だから詐称したいでしょう。
したいんですか。
そんななんかこう中途半端な売り込みだよな、ね。まあいいんですけどそれは。
はい、
で、でその後佐伯に戻ったんですか。
結局当時あの、はい、うち元々マグロが専門で、マグロとかカツオってこのシーズンが非常に忙しい魚屋で、うん、で親父が台湾にタカオって町があるじゃないですか、うんう
ん、ありますね。
台北、台中、タカオ、まあ、日本でいうと大阪みたいな町なんですけど、そこにベースを置いて、タカオから南をバシー海峡っていうんですよ。そこで結構マグロとか取れるんですよ。でその台湾の船が取ったマグロをタカオで買い付けをして、キャセイパシフィックのカーゴでこの福岡の空港まで送って、それをその、まあ、日本の魚市場とかそういうところに売るっていう仕事をしてたんですね。なのでその家に帰れば海外に行けるというそういうのがあったんで、
なんかこう 船に乗って運んでるようなイメージありました。そんなんじゃないんですね。
ですけども線路が命なので、うんうんうん、エアカーゴで送ってっていうのをやってたので、うんうん、まあ、ちょうどその2年もね、親父に投資をしてもらって全然結果が出なかったんで、もうちょっと帰ってこいって言われて、うん、まあ、とりあえず帰ってみるべっていう話なんですね、うん、1年ぐらい帰ればいいだろうと思ってたら、まあ、そのまま行っちゃったんですけど、うん、で帰って、蓋を開けてみたらすげえ赤字でその貿易の方がで結局もう閉めるって話になって、話が違うだろうっていう、だからすごくこう海外に行きたくてしょうがなかったんですね。海外に行きたくて、まあ、ソウルフードの半分はラジオだって、うんうん、まあ、もともとラジオ制作がやりたくて、
うんうん、同じですね。
そうそうそう、京都の大学、某、 MBS
で、う
ん、まあ、ヤンタンバッグを皆さんに配るっていうのが僕なりのストーリーだったんですけど、
多分あの大分県で初めてヤンタンバッグゲットしたのは僕です。
そ
う、悔しくて悔しくてあの、まあ、それがあの思いだったのが、うん、ひょんなことから、ね、東京行ってしまって、うん、そうすると今までその関西しかイメージがなかったのが、うん、もう全然こう世界が変わってきて、東京って面白いよなって、うん、であのなぜか浪人をしてるのに羽田整備所ってとこでアルバイトしててで親父は勉強してると偽ってたんですね。で、まあ、親父はその若干貿易噛んでたんで、とにかく英語の勉強しろと、大学行けないんだったらその英語学校行けって言ってくれたんですけど、どうせ俺は大学に入るからいいやっていうふうな思いで、でも遊びまくってたので、まあ、ちょっと新宿歌舞伎町も近いところに住んでたのでまあね、夜な夜なあの辺を徘徊をして、でも勉強一切しなかったんですよ、2年目は。結局帰って貿易、それが、キャンセルになりと、でもつまんないつまんないで20年ぐらい過ごしたんですけど、たまたまその、寿司のことで海外行かないかって話が出てきて、まあ、今日に至るなんですけど、まだ謳歌してますね、昔できなかったこと
を。はい、お魚屋さんから、まあ、貿易をやった、はい、でお寿司自体を逃げるような修行ってやったんですか。
いや、だから僕は、まあ、さっきちょっとあの最初のフリーのトークの中で、はい、あの僕は女性の手しか握らない伝説の寿司職人なんです、うん、はい、
はい、女性の手とお寿司しか握らないんですよ。
いや、ノーノーノ
ー。どうですか、お寿司握らないんですね。
ね、うん、微妙なんですけど、結局、うん、あの寿司の職人っていうと花板さんを多分イメージすると思うんですね、はい、うん、あのいわゆるネタケースの向こう側で、
そうです、
つけ場でかっこよく握ってるっていう風なあの技は持ってないんですね、うん、ただ
そうなんだ、今ちょっとイメージ変わった
あの白寿司って言って、こういわゆるあのご飯をシャリを入れて上にネタ乗っけてこう押してやる、はい、ああいう寿司とか、はい、あとこれ本当あのおむすびみたいな寿司があるんですけど、まあ、ロールみたいなやつ、そういうのは提供できるので、ちょうど、先月5月もあのシンガポールの伊勢丹に行ってて、そこで2日ほどその僕の作ったおにぎり寿司を ご提供しましたし、4月は香港のシティスーパーっていうところで、これも2日間あの、サバとかそういうネタを使ったおにぎり寿司を提供したことはあるんですけど、いわゆるその 花板さんのように、握った寿司をあの皆様にご提供できるほどの技は持ち合わせてないんですね。
あ、はい、でもその握り寿司は、はい、握ってらっしゃる。
いや、ですから女性の手しか握らない。
あ、じゃあ実際にはでも全く握ったりはされない、ね、はい、押し寿司も作られたりも、はい、
それは作る、ね、イベントの時とかはやりますし、そういう実際の
おにぎりのやつも作らないんですか。
それは作ります。
あ、それは作ります、ね、はい、普通の握りではなくて、ね、おにぎりのやつと押し寿司、は
い、上級中級でいくと、はい、中級のゲレベルぐらいな感じですねイメージは、はい、
でもね、それこそ料理人さんがいても、はい、それにそこに導くプロデューサーがいて、ディレクションがあってね、で、料理人さんがいてお客さんがいるという流れで考えれば、まあ、立ち位置的にはやっぱ交通整理しなきゃダメですよね、最初にね。
そうですね、だから、まあ、あえてゼネラルマネージャーって名を乗ってるのは、いつもあの現場仕事はやらずに全体を見てるって仕事を、まあ、原点に変えればラジオでプロデュースをしたいっていう、そういうふうな、こういつも自分は演出がしたいんだっていう、そういうイメージなんですね。
なるほどね。まあね、大手の局みたいにね、そのプロデューサーいて、はい、こう全部集めてドンとやれればいいんですけど、はい、まあ、中小企業と同じで、はい、あれこれです兼務兼務兼務で、はい、で今ミキサー室の彼なんか、はい、やりながら自分喋ってますからね、空き時間空き時間はどっちが本業やねんっていう、ね、そういう感じになってきてますけど、はい、まあ、でもお寿司ってあのやっぱり最近に行くととてもこうなんか人気があるじゃないですか。今ですね、はい、お客さんがこう来て、
はい、おかげさまで、
ね、
はい、
でこの前も錦寿司さんには安倍昭恵さん、はい、
そうですね、はい、
来てましたね、
あ、そうなんですか、
ファーストレディーが来て、
ファーストレディーが、あれ佐伯造の造船関係のイベントに参加した後に、はい、近くのホテル泊まって、はい、でお職人ですか、
山口県のいわゆる海運会社さんのお招きで、はい、あの進水式のセレモニーに、うんうん、あの来られたみたいですね。
なるほどね、はい、で、 確かネタが大きいということをフェイスブックでアップしてましたね。
はい、ありがとう、本当ありがたいんですけど。
お会いされました？
いや、僕はちょうどその日ちょうどだから、多分ね、シンガポール出張かなんかだって会えなかったんですよ、うんうんうん、はい、出る日かなんかだったんですけど、
まあ、でも川野さんがプロデュースしたこの一端がいやいやお口に入ったのかなと。
いや、どうなんですかね、その辺分かんないですけど、うんうん、まあ、でも本当ありがたいことですよね、うんうんうん、時の人ですから
ですね、はい、で、まあ、いわゆる最近の錦寿司さん中心としたその大きなネタ、
はい、
で、丹所さんが今やっている、手まり寿司、押し寿司、
押しも手まりもありますし、はいはい、あと多分意外だと思うんですけど、伊勢海老が1本入ってて、うんうんうん、結構豪華な感じなんです。だからもう押し寿司のイメージをちょっと超えてる、フュージョンタイプなんですけど、うんうんうん、生鮮ネタっぽいのも入ってるんです。ただ通常お寿司屋さんでイメージをするネタが乗っかっててっていう感じの、宅配寿司ではないんですけど、うん、っていうのはやっぱり鮮度を72時間保たなきゃいけないので、生ネタは使えないんですね、基本的に。なので、まあ、伊勢海老なんかもちょっと工夫をして、うん、72時間置いても大丈夫なような、まあ、まさに仕事をしてご提供してるんですけど、うん、はい、まあ、ぜひ一度ね、
はい、
ぜひ今目の前にですね、はいはい、お寿司ございますがねえよ
すいません、何と言われて発想を忘れてたというすいません、
うん、はい、ね、寿司って、はい、僕は回転寿司とかじゃなくて、やっぱりこうきちんと座ってカウンターで食べたいんですよ、
は
い、
ですね、
でやっと食べれるぐらいの年代とかになってきて、はい、昔はね、まあ、最近生まれとはいえイベントというかお祝い事ですよね。
そうですね、
お祝いの時にこう頼んで、はいはい、それこそフグのお作りとお寿司とが来たら大体なんかすごい、はい、西企画所高校が甲子園に初めて出た時に、うち のいとこの兄ちゃんが、はい、そのレギュラーだったんですね。でそのお祝いでね、食った寿司とフグの味が未だに忘れられないですけども、多分関係してますよね。
そうですねその頃でした
、ということでですね、この後も、コーナーを挟んで、はい、12時半過ぎからですね、またさらに、はい、深い、川野さんとお寿司の関係の話を引き続きお聞きしたいと思います、はい、で電話がですね、はい、バッタバタしておりましたが、大阪にあ、そうそういう感じで、はい、わかりました
なかなか難しい、
はいはいはい、で今日はですね、はい、まあ、川野さんをご紹介していただいた方が、はい、まあ、その最近のいろんな方と同時に、大分から、
はい、
うん、ちょっと言いますけどね、はい、ちょっとご挨拶の方、嫌だ、
はい、いや、
紹介された方はこの方です、
はい、
ちょっと話してください、
はい、
世界愉快酒井です
なんかね、ヤクザとかじゃありません、マフィアとかじゃないです。僕は大分オフィスを、はい、借りております。そこの、オーナーさんで、インキュベーターっていうんですかね、何マネージャーっていうんですかね、
インキュベーションマネージャー、う
ん、よくわかんないですけども、うん、どんなお仕事なんですか。
卵を孵化させる。
卵を孵化させる、あ、そういう意味なのね。
そうです、
あ、じゃあ孵化したと僕なんかはインキュベーターマネージャーのあれに関係ないんだね、
う
ん、なんかね、
うん、だからもういいのよ
もういいのよ
なるほどねなるほど、うん、あれだ、じゃあ僕は卵だ、
単なる普通 のシェアオフィスという使い方、ね、はい、
企業家育成をやってまして、昨日一昨日もう新聞で紹介されたんですよね。あれなんだっけ、あれ置いとこうと、
置いとこうと、人っていうと、
うん、ね、どんな紹介だったんですか。
どんなかな、もうそれやめとこう、うんうん、
はい、
やめとこ
やめとこいずれこのおじさんもですねラジオ引っ張り出そうと思いますの、ね、でよろしくお願いします。大阪からの中継がどうもダメなようです。
あ、残念ですね。
なんか今お味噌作ってるらしくてつながりが悪いようですので、あ、はい、まあ、改めて、
はい、
まあ、大阪からの中継ですね、その、今日番組冒頭でお知らせしております、はい、その山田雅彦先生の、はい、TPP スペシャルのイベントの主催者、はい、この前ラジオで出てもらいました気ままクラブの中園さんに、はい、ご出演してもらおうと思ってたんですけども、
はい、
今味噌まみれということで出れない、
はいはい、
電話がぐちゃぐちゃになるということで、また、次回ご期待ください、はい、ということで、CM いきましょう。
KT Radio 10G コミテ
では、安子姉さんのコーナーです。よろしく、はい、お願いします。
はい、よろしいですか。はい、
うん、はい、どうぞ。
はい、では安子姉さんのブランチタイムのコーナーなんですが、今日はもう一人ゲストの方にお越しいただいております。先ほどちょっと飛び入りでお声を聞かせていただいてきました、インキュベーションマネージャーの酒井さんの奥様でいらっしゃいます酒井恵美子さんにご登場いただきます。酒井恵美子さんはですね、脳疲労回復セラピストということで、サロンですね、リフレッシュサロンのオープンもここ控えてらっしゃるということなんですけれども、はい、はい、では酒井さんにご登場いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。酒井さんは、頑張っている女性のためのブレインリフレッシュサロンですね、はい、ゆわさん、優しいの言うに、輪っかの輪と書きますね、ゆわさんのセラピストでいらっしゃるんですが、脳疲労回復セラピスト、これはどういうお仕事になるんでしょうか。
はい、私も二十数年エステティックサロンをさせていただいておりまして、いろいろ施術をしていく中で、皆さん結構脳が疲れてるんではないかと最近感じることがありまして、それで日本初じゃないかと思うんですけれども、脳疲労回復サロンっていうのを6月7日にオープンさせていただきます。
6月7日ですね、これどちらにオープンになるんですか。
三田市
内ですね。そのいわゆるその脳疲労というとそのストレスということなのかなと思うんですが、それと、
そういったストレスだったり、今はスマホだったり、パソコンだったり、とかいろんな情報が多すぎて、もう脳がなんて言うんでしょう、情報処理しきれなくなってて、疲労を感じている方が多くいらっしゃるんではないかと、なので例えばダイエットにしましても、食欲をコントロールしようとか思っても、なかなかコントロールできなかったり、自分の意思に反してストレスで食べちゃったりとか、
ありますね、
ただあるかなって思うんですけれども、ハンド周波療法というのを用いて、私のセラピストの手からですね、生体電流を整える微弱な電流を流しておりまして、脳波をアルファーファに持っていきますので、リラックスした状態ですごく体の指令を整えていってくれるという新しい療法になります。
セラピストの方の手から、
手から
微弱な電流が流れていくと、聞くと不思議な感じするんですけど、もうそれはもう本当に自然なことなんですよね。
ですよね。分かりやすく言えば、心電図って皆さん取られたことあると思うんですけど、あれは電磁なんて言うんでしょうね、心臓の動きをこう乗せてますよね。ああいう感じで、人間の体っていうのは電気体でできてますので、ただ生体電流がやっぱり食生活の乱れだったりとか、それこそ携帯電話だったりとか、そういったもので乱れてしまってるんですよね。そういう乱れた生体電流を整えていくので、いい指令がいろんな細胞に送られて、臓器に送られていくので、いろんなところの不調が改善されていくという、でよりなくダイエットも
ダイエットにもつながるということなんですね。よく言いますよね、電磁波っていうのが体に良くないっていうんですね、言いますよね。そういったことからもその体のそういう流れっていうのが少し乱れていることから脳が疲れる、また脳が疲れることによって体も不調になるというようなこと、それを少しずつ整えていくということなんですね。具体的にはどんなその流れで少しずつ改善をしていくんですか。
具体的にはまずは皆さんオイルマッサージとかは受けられたことがあるかなって思うんですけども、ああいう感じでですね、クリームを塗りながら、そうですね、経絡っていうかツボとか気の流れの、そういったそういうものに沿って、微弱な電流を流していくという感じになります。
もうその体のマッサージから入るわけです ね、 ですね、
なのでお客様も寝ているだけで、有酸素運動もできるという
あ、その
筋肉、はい、筋肉も動かしていきますので、寝ながら楽にリラックスして体も整っていくっていう、
まあ、寝た状態で有酸素運動ができるのでもこんな楽な話はないですね。
細胞を活性化させて血液リンパの流れも良くなっていくので、
なるほど、はい、なかなかこうリンパもですね、こうマッサージすると例えば小顔になるとかですね、たまにやることあるんですけど、はい、続かないですしよくわからないですしっていう感じなんですが、
あの、もちろんあのセラピストさんの手だけでそういった効果ってあるんですけれども、あのそのハンド周波療法を用いることによってより持続感が続くといいますか、はい、
なるほどですね、はい、わかりました。6月の7日
にオープンいたします。
大分市内にオープンします、はい、岩さんのリフレッシュサロン、ブレインリフレッシュサロンですね、はいはい、こちら の何か検索方法とかございますか。はい、
準備中ですね。
準備中、あ、そうなんですね、はいはい、あのまた準備中ということですので、ぜひ大分市内の方に行かれた時はですね、ぜひ
電話とか
電話番号どうよろしいですか、お伝えしても大丈夫ですか。はい、じゃあご連絡先、お電話番号とホームページも大丈夫ですかね。ですね、はい、あ、お電話番号、ご予約のお電話番号がありますのでこちらの方お伝えしておきます。大分 097-576-8132、 大分 097-576-8132 になります。6月7日土曜日オープンということになりますので、ぜひお近くにお越しの方はですね、ぜひご予約して、リフレッシュしていただきたいなというふうに思います。はい、酒井さん本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
You are listening to Community Radio Tenji Komiten
77.7。 大阪つながる、あ、大阪、大阪、
あ、大阪、はい。
中園さん、
あ、中園さん、あ、
どうも、
中園、どうも、
お疲れ様です。
お疲れ様です。
この前出演していただいた中園さん、奥様の、ご主人、はい、中園君弘さん、
はい、君弘です。
はい、
よろしくお願いします。
お願いいたします。
今回は、
はい、
7月6日、
はい、
元農水大臣山田雅彦さんを、お招きしてのイベント、
はい、
でこちらのですね。プロデューサーということで、
そうですね、
はい、準備万端ですか。
そうですね、もうあとはもう皆様が集まっていただければもうありがたいです、はい、それだけです。
はい、山田先生をお招きしようってのは何でですかね。
はい、私どもはですね、食育に力を入れておりまして、食の安全を守るために TPP を知っておかないと難しいなと思って、それで山田先生を先に、はいはい、考えました。はい、
TPP ですね、
TPP、
はいはい、今話題のというか、まあ、どこまで秘密でどこまでが公開なのかわからないような、そんな
分かんないです ね。
で賛否両論があったりとかして、
はい、
推し進めたら経済が良くなるとか、
はい、
逆に、推し進めたら結果、いろんな問題がこう国内に起きるとか、はい、もろもろ言われてますんで、この辺を山田先生一番まあお詳しいと言われてます山田先生をお招きしようということなんですね。
そうですね、
はい、
はい、
当日はですねラジオ東西見聞録の方にも山田先生出ていただきまして、でその流れで、イベントの方、4時からでしたっけ、はい、2時からですね、
2時からですね、
はい
はい、
場所どちらですか。
福岡市民会館になります。
福岡市民会館、
はい、はい、ショーホールです。
ショーホール、
はい、
何人ぐらい入るんですか。
大体300人ほど。
ショーホールでも300人です。
はい、はい、
まあ、ネットでですね情報拡散始まってますけども、お申し込みもどれぐらいあります。
今は大体そうですね、今まで60人ぐらい、
60人ぐらい、まだまだ入りますね、
はい、まだまだです、まだです、はい、
で、まあ、1ヶ月以上ねあとありますんで、
はいはい、
まだまだ知られてません。はい、でぜひですね、満杯にして、
はい、
満杯にしましょう。
満杯にします。はい、
ぜひこのラジオを聞いている方々も情報をですね拡散お願いします。で、TPP って農業問題とかだと思ってる人多いんですけども、そんなことないですよね。
ないです、うん、ないです。はい、
中園さんはどの辺がやばいなと思ってるんですか。
私一番やばいのはですね、労働問題だと思ってます。
労働問題、
はい、
どんなあれですかね、具体的に。
もうすべて、うん、 世界フラットっていう形になりますので、うんうん、その最低賃金とかがなくなると私は思ってますので、うん、そうなるとその若者の失業率が非常に高くなるっていうことをすごく危惧しております。
アメリカと同じですね、はい、じゃあね。
そうですね、はい。
まあ、その辺もその TPP の中、TPP が推し進んだ場合にそういう可能性があるということですよね。
可能性はありますね、はいはい。
まあ、そんなことを含めて福岡の皆さん、またはですね九州全域、中国地方の皆さん、ぜひあの福岡の方にですねご参集いただきまして、テレビやラジオでなかなか伝わらないあの本当の話を山田先生にお聞きしようと。
そうですね、はい。
ぜひですね、あの満杯にしてください。で、あの東西見聞録の方も共催という形でお手伝いさせてもらいますので、ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい。今日はありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
すみません、どうも。
はい、では引き続きまして、いいですか、はい、引き続きまして、リーダーズトークの後半に行く前にですね、
はい、
毎度です、プレゼントのコーナーでございます。
あ、楽しみですね。
本日はは
い、
大分から来た人に大分の、加工品を渡してもしゃあないんで、
はい、
なんとロバーツコーヒーです。
ほら、素敵ですね。
どうぞ。
ありがとうございます。
はい、どうぞ。
ありがとうございます。
嬉しいです。
袋もあげる。
ありがとうございます、はい。
ここに来た時このムーミンが気になっておりました。
そうですね、
ここのね、あのスタジオの敷、まあ、エリア敷地にはですね、あのロバーツコーヒーとこうね、シェアしてまして、ロバーツコーヒーフィンランドなんでね、フィンランドの会社です。ですから、どこぞのイスラエルの会社とはちょっと違ったりとかですね、ユダヤとはちょっと違ったりとか、ああいうことで僕は大好きなんですけども、もちろんあの安全ですし美味しいですし、経済的にもよしということで、はい、ロバーツコーヒーの今日あのブルーベリーのなんか香りがするらしいんで、おすすめで、はい。でロバーツコーヒー、これ今福岡だけだっけだよね。福岡が日本初なんですよ。でこれからまあチェーン展開をしていくんじゃないかなということで、まあ、新しい潮流ですね、はい。どうぞ。
ありがとうございます。いただきます。
コーヒー好きですか？
大好きです。
夜中なんかこうね、はい、あの寮とか行くじゃないですか、行ってますよね、
はい。
でそうやって
コーヒー、指も行ってました。
行ってました。
すごい。
でその後の一服にぜひ。
ありがとうございます、
お魚の匂いとブルーベリーの香りとコーヒーの香りが混ざった、
はい、
なるほど。不
思議。
はい、ということでリーダーストーク引き続ききます。後半です。引き続き川野さんよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
でその丹所さんのね、今お寿司の話がありましたけれども、テレビで取り上げられたじゃないですか、
はい。
その後とてつもないサイクロンですか、
はい、
時間が、だいぶ続きました。
そうですね、2月3月に比べればあのやや落ち着き感はありますね今は、はい。
でもリピートとかもされてますよね。
そうですね、おかげさまで本当にありがたい形で今続いてます。
普通、お寿司を宅配しようと思ったら大体市内のエリアじゃないですか。
そうですね、
隣の町まで行くと、まあ、腐っちゃうよって感じじゃないですか、
はい、
生コンみたいな。
そうそうそうそう。
佐伯から、はい、大分県の佐伯市、大分県の一番南部ですよね、はい、交通のアクセスも良くないです、
はいはい。
ここから最大どこまで配達されるんですか？
関東、
はい、
3県、
はい、
千葉、神奈川、埼玉、
はい、
東京ですよね、
はい、
までのエリアですね。
東京までお寿司
が、お寿司が行くんですね。
川野さんが配達してます。あ、違う、違う、違う、違う。宅急便で送るんですか？
宅急便で送ります。黒猫大和さんで、うんうん、特定の会社名出していいんですよね。
いいですよ、全然構いませんよ、
はいはいはい。大和さんの、うん、クール宅急便で送ってます、はい。
でも普通宅急便って、
はい、
あの振動とかあって、
はいはい、
まあ、割れ物注意とか、ね、はい、お願いしますけど、はい、それでもお寿司って煮崩れするんじゃないですか？
あの寿司詰めって言葉ありますよね、
はいはい。
あれって本当にあの箱の中にお寿司をもう、まあ、満杯になるように詰めるのを寿司詰め状態っていうんですね、うん、
はい。
でそれはどういう知恵かっていうと、まあ、その上下蓋をして寿司詰め状態で、 お酢とか、はい、もしくは例えば生姜だとか、はい、そういった抗菌もので、いわゆる除菌エリアを作るっていう意味なんですね。だからうちの、宅配パッケージも限りなく、まあ、そういう風な形にしていると。ですからお寿司が乗っかっている下の方にお寿司が動かないような工夫がしてあるのが一つと、はい、あとはまあその除菌滅菌をするために生姜とかみょうがとか、当然もう寿司なのでお酢は使いますけど、うん、そういうものをこう、まあ、箱全体にこうすし詰めにしていると。で、まあ宅配便さんのドライバーが多少斜めにしても、まあ、煮崩れしないような工夫を施しているんですね、はい、
なんかもうなんか僕中におしぼりとか入ってるのかなと
おしぼりはさすがに
新聞紙とか違います、
ね、おしぼりは入ってないんですけど、
まあ、でもね、うん、こうホームページ見た限りですけども、はい、こう美しいですよね。
そうですね。
あれはそのあの技術とプラスアルファですよね、はい、そのはめなんていうのかな、はいはいはい、すし詰めにする状態の、はいはいはい、でさらに腐らないような。
そうですそうです、はい、
その通常の寿司よりもはるかに手間かかりますよね。
まあ、そうですね。あので特にあの、まあ、今ちょっとおかげさまで忙しくなってやってないんですけど、大将が、いちいちあの手書きであの商品の説明、例えばこれは、うん、あのまあ、サバですよ、ヒラメですよとかっていうのを書いたりとか、うん、おまけをつけしてます、お召し上がりくださいとかって一筆辞典はあの加えるだけの余裕があったので、うん、あのまあ、そこまでやってたのですごくこう、まあね、ハートツーハートじゃないですけど、その心を送るお寿司みたいな感じのイメージでお客様もやっぱり喜んでいただいてて、あの、まあ、寿司の美味しさだけじゃなくていろんな意味であのこう楽しんでもらえるようなあの形にしておく出していただいてます、うん
うん、
はい、
忙しくなってもできてます。
いやですからその最近ちょっと大将が書くのが間に合わねえっつって、うん、あの手書きはさすがになくなったんですけど、うんうんうん、でもあの1枚ずつあの写真に撮ってそれをメールで あらかじめお届けをしたり、こういうお寿司は届けますよっていう、
すごい、そういう
ご案内も差し上げますし、実際箱を開けた時もその記念写真が入っているという。例えばあの先週さ、こういう宅配寿司撮ってって言えるじゃないですか、これすげえうまいんだよっていうふうな、まあ次につながるようなリレーションがあるような仕組み仕掛けっていうか、大将のアイデアなんですけど。
あ、そうなんですか。
はい、大将のアイデア。
なんか嬉しいですね。
そうですね。
またお礼が来たりとかね。
いや、あります。あの、うんうん、ありがたいファックスが結構届いてて、だからその、はい、お母様の誕生日でぜひ寿司をとか、あの九州の出身なんですけど関東で九州の寿司を食べたいからとか、そういうお便りいただきますね。
もうある意味わざわざ東京にお店を出さなくてもいいなと。
そうですね、うん、はい、
まあ、そういった意味でわざわざドバイまで出したんですよね。
いや、ですね、出すとこまで行ったんですけど、リーマンショックってあったじゃないですか、はい、その現地の、ホテルさんからお招きを受けて、お店を出しませんかと、うん、で出させてくださいと、うんうんうん、で契約をして、記者発表までやって、うん、現地のメディアさんのメディアリリースまでやって、うん、で新聞とか雑誌にも取り上げていただいて、うん、直後にリーマンショック で、 で結局先方があの計画通りにホテル建設が進まないので、うん、まあ、ここは一旦見直しをしませんかというふうなことでキャンセルになったんですね。
じゃあお寿司を握ってそのドバイ の、はい、あの王族の皆さんたちにこう食べてもらったりとか、はい、そういうことはやったんですか。
それはあの、日本国総領事館さんの、天皇誕生日レセプションというのが毎年、うんうんうん、あの11月12月にあるんですけど、うんうん、それで2007年と8年2回あのいわゆる日本から出前という形で、現地でその寿司を握らせていただいて、
出張してそこに握ったん
ですね。出張サービスですよね、うん、出張出前寿司、まさに出前寿司ですよね、うんうんうん、はい、
で食べてもらって。
そうですね、
反応はどうですか。
すごく良かったですね、うんうんうん、あのこれも言っていいかどうかですけど、あの某テレビ局に、はい、あの世界バリバリバリューっていう、うんうんうん、とんでもない金持ちが出る番組があって、うんうん、その時に必ず出てくるドバイの大富豪っていう人がすごく気に入ってくれて、でなんとその方って年に1回ぐらい別府に来てるらしいんです。温泉が大好きで、で、まあ、あのとっても喜んでもらって、でちょうどその会場のホテルもその方の持ち物だったみたいで、で、まあ、うちのアテンダー が、その大富豪にすり寄って、うんね、あの日本一の寿司チームだから、うん、ぜひ、ね、あなたのホテルチェーンでやらないかっていう、うん、あのことも言ってもらったんですけど、さすがに向こうはそのもうちょっとこう、まあ違う意味でのブランディングを求めてたみたいで、うんまあ、日本の寿司って言うとやっぱ銀座ですかって聞かれるんですね、
うんうんうん
でまあ、もっと、まあ、違う意味で京都ですか、だから、うんうん、海外の人にとって日本って、まあ、日本の食って銀座か京都なんです
よ、ね、
残念ながら、だから九州っていうと知ってますけど、まあ、その別府に来られてるんで、だけどやっぱりこうイメージ的に、まあ、ブランディングで言うと、まあ、うちのホテルで欲しいブランドではないなっていうのが結論だったみたいで、
まあ、その銀座でね、うん、関鯖関味がこう出てたりとかするんですけど、はいはいね、それは日本人のごく一部しか知らないってこと
で、はい、
あのグローバルスタンダードになってない、
うん、そうですね、
まあ、これからですかね、
そうですね、うん、ただあのシンガポールでも香港でも関味関鯖、まあ、鯖は少ないですが関味っていう形でメニュー表記はしてますね、そこまでも行っちゃってます、
はい、いや、まあ、またなんか次の展開できそうですね、なんかね、
そうですね、はいはい、まあ、今もですから継続で、うん、あのもうちょっと中東の方にはなかなか今は行けてないんですけど、うん、今年ももう、先月で8回香港も行ってますし、うん、でシンガポールとか、うん、あとはバンコクだったり、うん、ソウルだったり、うん、何かまた新しいそのビジネスチャンスがないかなってずっと回ってるところなんですけど、
ことは海外もこれからまだ視野にあるということですね、
そうですね、2006年スタートで、うん、2013年現在で、当時2万6000店だった和食店が今5万2000店で倍なんですね、うん、でこの勢いは止まらないって言われてるので、うん、まあ、なんとか乗っかれればいいなと、このブームにですね、
うん、まあ、あの弱小ながら僕のところにもですね、インドとかね、
はい、
あとクアラルンプールとかから相談来たりとかしますんで、はい、まあ、ますます日本食は
そうですね、
はい、まあ、あのある意味寿司のリーダーシップを、はい、握って、はい、海外でもぜひますます再起寿司を広げてください、
はい
はい、この後はですね、
はい、
魂の声をお聞きしたいと思います、
はいはいはい、ソウルフードのコーナーでございます、はい、今日ご出演いただきました川野さん、そして酒井さんに、ソウルフード、ご自身が幼少の頃から食べられていて未だにこう記憶に残っている思い出深い、お食事をあのご紹介していただきたいと思うんですが、じゃあまず酒井さんの方からいかがでしょうか。
あの私北九州生まれなんですけれども、はい、あの母の18番が炊き込みご飯、
炊き込みご飯、
はい、だったんですね、はい、で何かあるとそれがあの美味しかったのでそれを作ってって言って、あの作ってもらってたのを今日あのソウルフードっておっしゃった時に、うん、でそれがこう思い描かれて、
はい、
でなぜかうちでは塩気ご飯っていうネーミングで
塩気ご飯、
はい、言いますよね、
言いますか、あ、よかったです、
言いますよ、
そう、福岡に来てそれ聞いたの、じゃあ、
いえ私もあの小倉に住んでおりました。
ああ、そっかそっか。小倉、
じゃあよかったです。
私なんですね。
私だけがそういうのかなと思ってたんですけど、塩気ご飯っていうのが。
え、具は何が入ったんですか。
具はですね、鶏だったり、うんうん、あのエビだっこですかね、うんうん、エビだったりとか、その、まあ、その時その時で。
はいはい。はい、タケノコとか。
タケノコとか、
はい。はいはいはいはい。炊き込みご飯のことなのかな。
ね、そうです、そうなんですね。
はい。味ご飯ですね。はい、はい、では川野さんいかがでしょうか。
僕はあのおむすびですね、おにぎりがやっぱり、はい、あのばあちゃんがね、うん、祖母が握ってくれたおにぎりがとっても美味しくて、であの本当に冷やご飯をただそのお塩であの、まあ、握ってくれただけなんですけど、うん、それが、まあ、僕の中ではソウルフードかなって、その、まあ、流れであの寿司ってなるんですけど、うん、寿司はあの親父とのこう思い出っていうか、まあ、なんかあるとこう寿司屋に、まあ、うちのお客様あのお寿司屋さんがほとんどだったので、あ、魚屋の息子なんですけど、うんうん、魚屋の息子に生まれて、まあ、お客様のところに、まあ、親父が連れてってくれて、で、まあ、あの子供だてらにというかあの、ね、カウンターに座って、で、まあ、紙くださいとかね、はいくださいとかって生意気に言ってて、それがすごくこう口が数が少ない親父とのこう接点だったので、僕息子が2人いるんですけど、長男次男をその寿司屋に招待するっていうのがずっと夢だったんですよ。で実はまだあの実現してないんですけど、だからばあちゃん あの塩おむすびと、もう寿司は僕にとっては本当あの食べ物の原点というか思い出ですよね。
僕もいくつだったの、15年20年ぐらい前かな、 親父が東京にできた時に麻布の寿司屋に連れてきまして、好きなもん食えと、はい、食わせまして、うん、高かったですね3万取られましたね。あ、まあでもいいかなと思って、でブーブー言いながら帰った親父は、お袋にとか仕事の仲間に自慢話をしてたようです、うん、まあその場で喜べっちゅうのね。
いやいやいや、お父さんってそんなもんですよね。ちょっと照れくさいですからね、
うん、でもそのね、お寿司のつながり、そしておにぎりですね。僕もおにぎりってね、すごくおかんが作ってくれた塩おにぎりってものすごい、こう、まあ、いまだに印象がありますね、うん、まあ、さっきほらちょっとね話をしました、はいはい、お塩が途中で変わったっていう。
そうですね、うん、その国策でイオン生成塩、これもあんまり言っちゃうとあれなんでしょうけど、うん、世の中が変わっちゃったんです。お塩を作っちゃいけないよっていう時代になっちゃったので、だから僕らが子供の頃はその前のお寿司、あ、ごめんなさい、お塩だったんですね、うん、だからその旨味をやっぱ覚えてるんだと思うんですよ。でじゃあそのイオン生成塩がまずいかって言えばまずくはない、まずくはない、だけどやっぱり昔ながらの塩には勝てないです、美味しさで言うと。だからまあ多分そのやっぱお塩がその僕の子、まあ、僕ベロメーターって言い方するんですけど、ベロメーター舌をこう、まあ、育ててくれたんだろうなっていう。で、まあ、塩って人間が生きていく中でとっても大切なものじゃないですか、はい、だから、まあ、そういう意味でもお寿司にもすごく興味がありますし、そのお塩もすごく好きで、だから昔からその博多の塩だとかアコウの塩とかそういうのにすごく興味があって、で、まあ、そういうそのお勉強も少しさせてもらったりもしてたんですけど、で、寿司も実は結構塩ってまあ、関係があるんですね、はい、
イカのね、はい、今お塩で食べたりとかしますよね、レモンとかでね、はい、で塩もなんか塩分取りすぎたらどうのなんて言うけど、はい、そのいろんな話、まあ、専門家の話を聞くと、はい、その塩を取りすぎて血圧が上がるじゃなくて、はい、あれは化学物質なんだよ、本当にいい塩だったら血圧上がらないんだよっていう、
そうですね、
ミネラルの塊だと、健康食だと、そうですね、いろんな話を聞きましたね。
ナトリウム取っちゃいけないよっていう反面で、うん、カリウム不足に陥るっていうのが大体、ただその取っちゃいけないって言ってて取らなきゃいけないものも取らなくなるっていうのが塩全体 そのマイナス現象らしいんです。
なるほど。
だからもともとの塩を上手に取っていれば人間の体は上手に排出をしてくれるので、イコールその血圧が上がるとか体に悪いではない。だからまあさっきのお話のように化学性腺炎の取りすぎが招いた、まあ、ちょっと良くない生活習慣病みたいな形に今なっちゃってるみたいですね。
は
い、
そんな川野さんですけれども、はい、ここまでにこだわり続けた理由をですね、最後にお聞きしたいと思います。
お寿司ですか？
お寿司であり仕事であり。
そうですね、うん、多分好きで、得意で、その儲かるっていう仕事に出会えたら一番幸せだなと思うんですね、で僕はお寿司が大好きです、で実はそんなに作ることは得意じゃないです。でそんなに儲けてるかっていうとそうでもないです。だけどその今まだ途上にあってずっとこの仕事を続けていきたいなと思ってますし、まあ、おかげさまでその寿司世界中でねもう寿司って言葉がもう言葉になっちゃってるんで、だからこのままこのお仕事をずっと続けていければなと。それとまあ若い頃の夢だった海外に出てくと寿司というふうな日本のその食文化のおかげで出てきてるのでありがとうございますって感じですね今は。
はい、はい、寿司で未来を切り開けっていう感じですね。
そうですね。
いや未だにですねトップを走り続けね、ますますですね地域の皆さんからも人みたいになりたいってますますますます言われるような、ご活躍を期待しております。はい、またぜひ遊びに来てください。
そうですね、はい、最後にコマーシャルいいですか？
どうぞ。
はい、インターネットでウェブでお取り寄せ寿司で検索すると必ず手前どもが一番出てきますので、
はい、お取り寄せ寿司、
はい、迷わずクリックよろしくお願いします。
お試しください。お取り寄せ寿司、
はいはい、ぜひよろしくお願いします。
はい、ということでですね、はい、次回、の放送が6月22日かな。
はい、そうですね、
はいはい、になります。はい、今日はお寿司の話ですけども、次回はフグの
話、
はい、レジェンドの旅館の若旦那が登場して、はい、 寿司なんかに負けてらんねえぜ、うちは下関の風だぜっていうような話をですね、
なるほど、
ムカッときましたら、はい、フェイスブックに書き込みお願いします。
はい、
ということでですね、いやあのお腹いっぱいです気持ちは、はい、じゃあこの後寿司食いに行きますか。博多どっか知ってる店あります？
そうですね、素敵なお店は何軒もあるので、はい
はい、はいはい、ということでこの後はじゃあどこか乗り込みますんで、
そうですね、
よろしくお願いします、
はい、
では6月1日またお会いしましょう、
はい、
酒井さん川さん本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございました。